聖書を朗読します。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子バルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼は黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはもうその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた、私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った、先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。
今朝のメッセージは、心の叫び聞こえますかと題しまして、メッセージを取り入れていただきます。
おはようございます。先ほどの聖歌隊の賛美、大変、楽しく聞かせていただきました。人数もだんだん多くなって、私のすぐそばには山本明夫兄弟が立っていまして、彼はベースなので、もうベースの声しか聞こえなかったんですね。何の歌かな、改めて番号を見て確認したことであったんですけど、大変素晴らしい賛美でした。感謝しております。さて、皆さんは人生でいろんな方々と出会ってこられたと思いますが、どんな人が印象的であったでしょうか。人生の深い影響を与えるような人物にもし会うことができれば、本当に素晴らしいと思うんですね。今日出てくるバルテマイという人は、そのような出会いをいたしました。彼は闇の中に閉ざされた人生を歩んでおりましたけれども、生きる喜びと光と、そして確かな救いを得て人生を歩み始めることになるわけです。その出会ったお方とはまさにイエス・キリストであるわけですね。イエス・キリストの公の活動期間というのはたった3年半しかありません。しかも活動範囲は今の日本で言うならば四国の半分くらいの距離です。たった3年半でわずかなあの面積。それにもかかわらず、その与えた影響は世界大です。おそらく最も深い影響を与えてきたお方です。そして今なおそのイエス・キリストによって影響を受けている人物は次々と起こされるわけです。あなたにも起こってほしいとこう思っています。心の叫び聞こえますかという題でメッセージをしたいと思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。今御言葉が朗読されました。バルテマイという人物、その盲人に起こった救い、それを私どもと照らし合わせつつ、あなたの御心をお伝えしたく願います。どうぞこの時あなたの豊かな祝福がお一人お一人に与えられますように、これから祈ります。この時を御手に委ねて、尊いイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。さて、この聖書の記事を通してまず最初に教えられることは、どんな人にも救いのチャンスがあるということです。彼は2000年前、エリコという大きな町のその門前に生まれつきの盲人、目が見えない一人の男がいつも置かれていたんですね。現在のように福祉というような言葉がまだなかった時代、もう盲目に生まれついたということ自体が不幸を背負って生きているわけです。バルテマイという盲人の物乞いとこう書かれてありますが、実はこれは名前ではありません。
なんとなくわかるんですが、手前の子とあります。これはヘブル語で、バルというのは息子という意味です。手前というのがお父さんの名前です。つまり彼には自分独自の名前を付けられていないんですね。あの手前さんの息子って言われたんです。こんな名前の付け方ってあるんでしょうかね。皆さんにはそれぞれ固有の名前があるわけです。しかしバルテマイは、カタカナにするとなんとなく名前のように思いますが、テマイの息子という言い方。つまり、個性もなければ、彼の人生の祝福もない。盲目に生まれついたというのは他の箇所でもわかるように、誰が罪を犯したからですかというような、そんな思われ方をして一家されているんですね。彼の気持ちを考えるならば、もう全く闇の世界であると思うんですね。自分は役立たずだ。自分なんか生まれなかった方がいいのだ。自分なんてどうせ生きようと死のうと関係ないんだ。こういう思いの中で彼は、エリコのその門前に座らされて、右や左を行き交う人々に物乞いをする、そういう人生であったんですね。しかし彼のところに一つの噂が飛び込んできたんですね。それは、エルサレムという近くの、エリコのすぐ近くのところにありますが、その近くの町で起こった一人の同じ盲人のお方の目を開け、しかも命、生きがいを与えられたお方の噂が飛び込んできたんですね。それは、その方の弟子たちが、この盲人に生まれた人は一体誰が罪を犯したからですかと弟子たちが尋ねたときに、そのお方が、この人は罪を犯したのでもなく、両親が犯したのでもありません。神の技がこの人に現れるためです。と言って、この人の目を開けるばかりか、心の目も開けてくださった。そんなお方のことを聞いたことがない。大体、自分の家もそうであったし、自分の名前も付けられなかったこの私が、同じような障害を持っているあの盲人が、誰が罪を犯したからと弟子たちが尋ねた時に対して、その先生は、この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。いや、神の技だ。神を信じて生きることの素晴らしさという意味ですが、それが現れるという、障害を通して現れるという、そんなお方がこの近くをお通りなの。彼の心は湧き始めました。その方は何でも嵐を鎮めることのできる権威と力を持っておられる。いや、目を開くだけではなくて死人をさえ蘇らせるという。しかもそのお方は神の御子と呼ばれる。肉体的な病を癒すのみならず、自分のような闇に閉ざされている人の心に働きかけて尊い救いを与えなる。それを聞いたときに、そのお方と出会いたいと思ったんですね。心は弾みます。そして事実、このエリコという町をそのお方がお通りになる。自分の前の通りをお通りになる。それは彼にとっての大きな大きな救いの機会だったんですね。まず第一に、どんな人も、どんな人生を歩んでいる方も、救いのチャンスというものは与えられるのだということです。救いをつかむかどうかはその人の問題ですが、少なくとも救いのチャンスというものがある。この男は、生まれつき障害がある、そういう中で家族か友人かに抱っこされたか、あるいは手を引かれたか、エリコの門前に置かれるという、何か強いられたような人生を歩んでいた、その彼ではあるけれども、彼の中に イエス・キリストというお方と出会うチャンスがあるということなんですね。これはまさにどんな人にも救いのチャンスが与えられるということです。神様は一人一人をこよなく愛しておられて、何らかの形で長い人生の中で神を知る機会というものをお与えになられます。いや、ひょっとしてあなたが今後の教会においでになっていらっしゃる、それにはさまざまな理由もあるかもわかりません。あるいは何らかの大した理由がないということもあるかもわからないけれども、大きなところで店を持って導かれる神があなたにそのような機会、チャンスをお与えになるということを信じていいのではないでしょうかね。バルテマイにもそのようなチャンスが与えられた。さて、そのバルテマイでありますが、第二に見たいことはバルテマイの心の苦悩です。47節をご覧いただきますか。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様は私を憐れんでくださいと叫び始めた。48節、そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。憐れんでくださいと叫び立てる。憐れみを請う心とはどんなものでしょうか。少なくとも第一に、自分なんか愛される資格がないという自己評価、低い自己評価というものが彼の心の中にあります。これは心のどこかに過去において愛を裏切られたり、あるいは深く傷ついてしまうような、そういう経験、トラウマを持っているわけです。人はしかし愛されなければ生きていけません。男女の愛を超えて人間として愛されていく、自分は生きていっていいのだと思える、そういうことが必要です。ですから誰かにあなたが生きていてくれて嬉しかったと言われるような、そんな関係、そんな人生を生きたいと思う。このバルテマイはまさに自分の愛される資格なんてないという低い低い自己評価を彼は深く苦悩しているんですね。これは第一です。もう一つのことは、自分なんか生きる資格がない、価値がないという自己存在の否定から生じる叫びです。ここでも黙らせようとというようにあるように、人々は自分のことを無視する、邪魔者扱いする、そういう中で彼は育ってまいりました。自分の立場を失っている者の心の叫びというものが、まさにこのバルテマイの中に見られるわけです。皆さん、世の中にというか日本の中に輸出するものがたくさんあるんですけれども、まあ、車のみならず IT 関連の仕事もそうですね。最近は安倍首相も言われるように、アニメなんかでも随分と世界に輸出されているわけですね。その中で今年の夏、アメリカでディズニーから放送されるものにドラえもんというのがあるんですね。で、今までアジアにも送られてきたんですが、これがアメリカで放送される、この夏。ただし、ドラえもんの好きなものはドラ焼きじゃないんですね。ピザなんですね。名前は変わりますね。のび太はのびなんですね。静香ちゃんはスーなんですね。で、ジャイアンはどういうかというと、ビッグ G なんですね。で、ビッグ G がですね、のびになんかどうもしっくりこないけど、言うんですね。のびのくせに生意気だぞって。これが一番差別の言葉だ。アメリカではどう訳すかなとちょっと興味津々なんですよね。日本語では、のび太のくせに生意気だぞ。あのね、運動がお前できないのに運動のこと言って生意気だ。これわかりますね。勉強いつもビッケツなのに、勉強教えてやるかというような偉そうなこと言うのは生意気だ。これはわかるわけですよ。のび太のくせに 生意気だぞ。存在そのものを否定してるわけでしょ。このバルテマイは言えば言うだけで否定されるんです。うるさい、黙れ、お前はここに座って物乞いをしていればいいんだって勝手に思われる。好き好んで目が見えないわけではない。罪過ちでこうなったのでもない。にもかかわらず生きることを否定されている。存在そのものを否定されている。先週、牧会勉強会というのがありまして、白浜に行きました。久しぶりにちょっと早めに着いたので三段壁に行ったんですね。後藤先生も一緒に2回目か何回目か忘れましたけれども連れて行ったんですね。彼は前の方に電話して思わず飛び込もうと、そういうことはなかったけれども、そこにですね、命の電話が立ってもう一度確認したんですね。一生に一度しかない、その一生に一度を本当に生ききれなかったら生きた甲斐がないではないか。どうぞ大きな決断をする前に電話をくださいって番号を書いてある。10円玉を置いてある。こういうところで先代の牧師恵美先生お招きしたこともあるわけですけれども、恵美先生が多くの三段壁や風光明媚な場所ではあるけれども自殺の名所でもある。そこで命の電話を開設して何とか救出し救いに導きたいという働きを始められたわけですね。今は2代目の藤山という先生が頑張っているわけですね。その命の電話はひっきりなしに電話がかかってくるわけですけれども、ある時一人の男性から電話がありまして、藤谷牧師が急いでその現場に行きました。一人の男が佇んでいます。で、いろいろと喫茶店も提携している喫茶店があるそうですけれども、そういう喫茶店に案内いたしまして紅茶を勧める。そしてポツリポツリと話をするのを聞いていくわけですね。するとその男性は2週間死に場所を求めて北に南に東に西にとさまよい歩いてこの三段壁までやってきました。でも死にきれない、そういう思いの中で電話があったので電話をしたというわけですね。2週間の死に場所を求めたそういう旅、家族も心配されるだろうと思ってその藤谷牧師が家に電話をしたんですね。奥さんですか、ご主人を今白浜でお預かりしていますと、こういう具合にご心配されたと思いますがという話をしたら、向こうの方で奥さんがですね、そんな人関係ありません、ほっといてくださいと言ったというんですね。もちろん男性に問題がないわけではないと思うんです、夫婦のことですから。でもあなたなんか生きていたって私と何ら関係がありません、あなたが生きようと死のうと関係がありません、というような関係の中では人は生きる力を得られないんですよ。ここにも多くのお父さんたちがいらっしゃいますけど、あなたが働こうと給料がどうなろうと全く関係ありませんと言われて生きる力は出てこないでしょう。奥さん、あなたが、お母さん、あなたがどうなろうと私なんか知ったこっちゃない、勝手に生きればと言われたら生きる力なくなるでしょう。人は存在そのものが受け入れられる必要があるんですね。バルテマイはその叫びを、主よ私を憐れんでくださいという言葉の中に語っている。人々はわからない、うるさい、黙れというしかなかった。その言葉の奥に潜むその思いを深く受け止めたお方がイエス・キリストだったんですね。イエス様はエルサレムを目指して住んでいらっしゃいました。それは人類の救いのためです。大切な大切なこの目的のためにという中ではあるけれども、このバルテマイの 無視されているこの男のこの心の叫びははっきりと心に受け止められたんです。その人を呼んでいらっしゃい、そしてその男は喜び悼んで上着を脱ぎ捨ててすぐ立ち上がってイエスのところに来たと御説にあります。イエス様は言われます。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。先ほども言いましたようにイエス様は心の内まで見えるお方です。深い苦悩まで見えるお方です。しかしこの男の人にはっきりと自分の言葉で言うことを求められたんです。これは誘導していくという点において極めて大切なことです。私はクリスチャンホームでない家庭で育ちました。やがて教会に行くようになってイエス・キリストのことを聞くようになり、自分の心は大きな二者択一を迫られていました。このキリストを救い主として受け入れるか、あるいはイエス・キリストを単なる、自分の人生の少しは影響を与えた人物として教会を去っていくか、その二者択一です。しかし聖書を読めば読むほど、あるいはまたこのイエス・キリストというお方を知れば知るほど自分の心は動いていく。このお方こそ神の御子であり救い主だという心を定まっていく。しかしこのイエス・キリストを信じますと告白がなかなかできない。ドキドキするわけです。たった一人家族の中で私は教会に通い出した。親は何て言うか、末っ子の私は何と思われるか。お前は交通事故にあっていろんなことがあって、だから一時の救いを求めてるんだろう。父親も言いました。病院というものはあるだろう。病院は病気でもしたら入院をして処置をして治ったら戻ってくるだろう。お前も教会に行って教会で一時の慰め得たら、治ったら戻って生活したらそれでいいじゃないか、なんか分かるような話を聞いたんです。しかし私の心はこのお方しかいない、このお方を無視することはできない。あなたは私に何をしてほしいのか。イエス様は今も問われるんですね。あなたに、あなたは私に何をしてほしいのか。全能の神の御子、癒すことはおできになる。しかし目が開くということだけなのか、それとも人生の大きな救いを得たいのか、何があなたの救いなのか、何があなたが求めているものなのか、自分の言葉ではっきりと神に向かって言う必要があるんです。黙って通り過ぎることもできたかもわからないけれども、それであればもうバルテマイはそこまでの人生です。その時に盲人は答えた。先生、目が見えるようになることです。目が見える、もちろん肉眼が見えるということもあるでしょう。しかしこのバルテマイとイエス様との会話の背後には、先ほど申しました心の苦悩というものを深く受け止めて、このイエス・キリストの中にこそ本当の彼の心を満たすところの救い主であることを彼は求めていました。そのゆえに目が見えるようになることです。今までは人のせいにし、世間のせいにし、あるいはまた自分なんてという低い自己評価で生きてきた、こんな自分を売っちゃって、何もかもこの神の御子によって見出される価値、イエス・キリストによって与えられたところの希望、これによって前向きに生きていこうという思い、これが言葉の背後にやはりあると思うんですね。イエス様は彼に静かに言われました。52節。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。目が開いたというだけで終わらなかったんです。ご利益で終わらなかったんです。このお方こそ、 まさに神の御子救い主だということで、これからついていったんです。そういう人生が始まっていくんです。あなたがしばらくの間教会に通っていらっしゃるわけですね。人生どうしますか。あなたの自由です。良いお話も聞けてきた、聖書の参考になるお話も聞いた。だけどまあそれはそれで参考のというところで終わっていいかな、こういう決断を下しますか。それともバルテ前のようについていく形でキリストを受け入れて進みますか。あなたがその決断をなさるようにこれからお勧めしてメッセージを終えたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたは本当に深いご愛を持って心の叫びを聞いていらっしゃるお方です。ほとんどの人が、いや家族でさえも名前をつけない、世間の人はましてや彼を黙らせることしかなかった、その人物を深く心に留めてイエス様はお救いになりました。肉眼を目を開けられたばかりか、心の目まで明らかにされて新しい人生をバルテ前にお与えになりました。主よ、あなたは今日集われたお一人お一人、この第一礼拝に集っていらっしゃるお一人お一人、あなたは御名を注いでいらっしゃいます。どうぞイエス様に深く救い主ですと告白いたしまして、ついていかれることができますように。また先に救いに預かったお一人お一人が、この信仰の道を最後まで天の御国に帰るまで全うしていかれることができますように。またそれのみか、この素晴らしいイエス様を家族や友人に、あるいは心の闇を経験している方々に少しでもご紹介できるように力を与え導いてくださるよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。